SKE48 の鎌田夏樹です。
SKE48 の加藤留美です。
さあ始まりました、 SKE48 の岐阜県だって地元です。この番組は名古屋栄を拠点に活動するアイドルグループ SKE48 のメンバーである私たちが岐阜県の皆さんにもっと応援していただくべくお送りする30分です。
今回も私たち2人と個性豊かなゲストメンバーでお送りします。今回のゲストメンバーは、
はい、磯原京香です。よろしくお願いします。
雑な拍手
マキコの拍手の方がっ
まだ出てないから言わないで。
いや初っ端から激しいですね。はい、ご存知の方も多いとは思いますが、今月いっぱいで磯原京香さんが SKE48 を卒業なさるということで、今回は磯原京香さんについていっぱい語ってもらうきょんちゃんスペシャルです。
ありがとうございます。
卒業なさるからね。
卒業なさります。
なさります。
いやー1週間切りましたね、残り、
はい、
どうですか。
いやこの放送の時は、うん、多分卒業公演もちょうど終わってるぐらいなので、
この日ね、ちょうどね、
多分もう一番実感湧いてる時なんでしょうけど、
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
おい終わらせようとすんな、まだ始まって3分ぐらいや。
はいはい、はい、
まだ実感ないですね。
まあね、はい、同期の私としてもね、ちょっといや磯原が卒業するって聞いて、はい、気に行かれたかっていう感じなんですけども、まあ磯原京香ちゃんとの思い出をこの方も交えてたくさん話していきたいと思います。
イエーイ、皆さんこんにちは。こんばんは、斉藤真希子です。
なんなのそのテンション、
でかた
激しいですね。最初から
テンション不安定だよ。
まあ2期がね、
今日は私の特集を組んでいただきありがとうございます。
誰やねん。
違う
違う、
私や、
2期生激しいですね。
いやまあ2期生がね2人、はい、来たということで、
はい、もうなんて VIP な扱いよあなたは。
いやいやいや、最後ぐらい VIP にお願い扱って、
まあ
ね、7年やったっけ。
はい、7年ですね。
7年いますから。
はい、
はい、というわけで今回はこの4人で30分お送りします。 SKE48 の岐阜県だって地元です。時代の先端を行くギフトをスタート。
この番組はおもてなしタクシーツバメの提供でお送りします。ツバメタクシーのおもてなし、ぜひ体感してください。安全安心快適におもてなしをプラスしました。スマホでツバメタクシーの呼べるアプリスマタクも好評です。あなたの街のツバメタクシー。
改めまして SKE48 の鎌田夏樹です。
加藤留美です。
磯原京香です。
斉藤真希子です。
今回は1月31日で SKE48 を卒業する磯原京香さんをお迎えし、同じ時間を過ごした留美さんと真希子さんと共に SKE48 での2500日を振り返っていただきたいと思います。
はい、
はい、はい。
まず3人が初めてお顔を合わせたのはいつですか。
オーディションじゃないですか。
やっぱそうなんですか。
21年ぐらい前ですかね。
お前私無理でもないわ。まだ19歳。
いやオーディションじゃない。
オーディションだよね。
じゃあそんな、
はい、オーディションでも会った記憶ない。
ない。
マイコは見かけてたよ。
ルミはあるよ。
ルミはあるよ。ミコッティしかない。
何ですか何ですか。あれ
ルミミコッティとカオタンしかない。
それは嘘。あんだけ守ってた、あの目立ってた斉藤マイコ見てないとか、それは嘘。
あ、斉藤マイコとアビルリホ、斉藤マイコ、アビルリホ、
うん、
あと、
はい、
あ、もうこれ言えんわ、もう。
名前っぽい方がいっぱいです。言いそうになってたけど、やめて。
いろいろあったけど、まあいろいろあったけど、まあ目立ってたよね、マキコは。
マキコは目立ってた。
じゃあ、キョンちゃんはさ、
うん、
第一印象とかないんですか、キョンさん。
ちっちゃかった。なんか卵みたいな。
いや、でも本当に、オーディション受かって、顔合わせの時じゃないですか、多分。うん、
その時がはっきり、
はっきり記憶がある
みたいな。別に、その時でもない。
おい、マキコさん、いつだよ、私見たの、いつ。
なんか、3人ぐらい同じ体型のやつになった。
あ、いたいたいたいた。
キョンちゃんと、なんちゃらとなんちゃらとみたいな。
ちっちゃくてひょろっとしてたの。
ちっちゃいぐらいいたのよ。
え、マキコさん、三宅ついてました
か。三宅ついてる、ついてる。なんか、はい、なんていうの、同じぐらいの、年とかもね、みんな、小学生とかだったから。
うん、キョンちゃんまだちっちゃかったんですよね。
中1でしょだって。
そう、中1になった時だったから。
ほんとそれぐらいだった。ちっちゃかったからね。
ちっちゃかった。全然今と違うもん。
第一印象ちっちゃいなんですね。
うん、ちっちゃい。だってめっちゃ伸びたもん、身長も。
誰に聞いても、大きくなったね、みたいな感じだもん、みんな。
孫を見るような目ですね。
そう、みんなそんな感じだからね。
キョンさん、ちなみに身長おいくつ伸びたんですか？ここ入ってから。
148センチから167センチなので、19センチ伸びました。
もう20って言っとけよ。
そこは持っとくと
か。でも結構伸びたよね。
すごい伸びました
けど。顔も変わったしね。
そうですね。
髪の毛短くなったしね。
そう、ロングヘアからショートヘアにしたりとか。
でもなんか、迷走してなかった髪色。
本当に？全然自分的には迷走してないんですけど。
去年やで。
あ、去年
や
で。夏ですね。
夏にかけて。
ド派手な色にしてましたね。
いきなり染めてきたからびっくりしたよ。
一夜で二度見しました。
なんか前振りなかったもんね。
いや、なんか突発的な何かをしたいっていうのが。
でもやるときはやるよね。
目標なの。
やる、
なるほど。
やるときはやるよ、ね。
マジかって感じだよね、みんなが。
ね、ってなったから。
そういや、昔からそういうのはあったの。
やるときはやるんです。
なんで、そのショートにしちゃったんですか？ロングからいきなりバーンって切ったじゃないですか。
はいはいはい、
すごいずっと謎だったんですけど。
なんで謎なの？そこ謎か？
いや、それ可愛いってとかそういう感じでしょ、普通に。
なんかですね、蒲田入ってきた時に先輩を全然知らなかったので、私は。先輩覚えようと思って、順番に調べてったんですよ。そしたら、キョンさんがロングからパーンって切ってて、
なるほどね、
気になってたんですよ、ずっと。
私、ただイメチェンしたかったからね。
そうだよ。
それに似せるしかない。それしかないよ。
そうなんですね。
ただただイメチェンしたくてね。
勝手に深い訳があると思ってました。
ないでしょ。
ない
ないない。恥ずかしい。
何もないです。
じゃあ、研究生時代の思い出とかありますか？
いや、研究生時代ちょっとね、はい、いろいろあったんです
よ、ね。いろいろちょっとブラックなことがありすぎて言えねえみたいな。
喋れないことが、
うん。そうですね。やっぱまあ、研究生の時だから、その12、13歳ぐらいの時に、はい、社会の理不尽さをちょっと体感したと言いますか。
もうそこからしてブラックですね。
うもうここで社会の厳しさを実感したんで、うん、もうこれから何でも耐えられるかなみたいな、
うん。でも早いとこそうやって経験しちゃったんでね。
そ
うです。若いうちにね、そういうの気づけたってことはすごい勉強になった、ね。
そう、プラスなことですよ、本当に。
うん、でももう、この先の社会全部疑って生きていかなきゃいけない。
まあでも、そこで心はすさんだかもしれない。
ちょっとすさんだとかある
だから、こう、しばらく経って髪の毛もそれ出ちゃった。
ああ、なるほど。
いや、でもおかげさまで何でも耐えれますよ。
うん、でもコンビニ一緒に毎回行ってたよね。
そう、よく、ルミと行ってました。
何その薄い思い出。コンビニ行ってたねっていう薄い思い出。
いつも自習した後に、はい、
そう。
コンビニに行くっていう、で、一緒に帰るっていうのが帰り道のルートだった、
はい。いつも流れだった。
そう。ルミさんとキョンさん仲良かったんですかね。
一緒にいたもん。
うん、一緒にいた、ずっと。
ずっと一緒にいた。
うん、マキコさんはどう
するんですか？マキコさんその時バリバリ。
バリバリのね、押され面だったんで。
一回その時みたいなこと言うからね、みんな。
ああ、なるほど。
そうそう。でも、まあ、チームは違ったからあるんだけど、でも、キョンちゃん、一緒に公園に、なんか立ったこともあるから、
はい、それはマイコのアンダーでしたから私
なんか出てくれはった
出てくれはったことではありますね。
出てくれはった、
はい、ではその研究生から昇格した時の気持ちや思い出とはありましたら。
そうですね、はい、昇格した時がそのチーム E ができる時だったんで、うん、はい、私2期生なんですけど3期4期と入ってきての時だったんで、うん、まあ、その時にすごいまとめれるよねみたいな。
ああ、プレッシャーが。
プレッシャーがあったんで、はい、でもその時研究生の時とかまとめるとかも何もないかったから、はいはい、その時は一番戸惑ってましたね。
ああ、確かにね。
じゃあ、キョンさんから見た、その3期4期の方々ってどうでしたか、はい、その頃の。
いや、もうモンスターのようでした。猛獣狩り。
その時は、3期が入ってきて、うん、研究生公演が始まったんですよ。
そうそうそう。まずね、一発目にね、
はい、初めての
研究生公演が始まって。
研究生公演が始まったから、はい、なんかうちらはどちらかというと、3期と一緒に過ごしてる。
そうそうそう。
香りとか。
そう、香りとか、
リサ
子とか、リサ子とか、ミキちゃんとか、
ヤガラとか、そこら辺と結構一緒に公演もやってたから。
ね、やってたから。
ね。
確かに仲いいイメージですね。
スタちゃんとかも出てたもんね、
そうそうそう。
どちらかというと4期。あ、まあ、今日が4期か。
そう、今日が4期
ですか？
いや、2期ですけど、まあ、その3期とその公演やってて、そのままチーム作るかと思ったら、その新しく入ってきた4期生とチームってことで、で、私はそのまま E に昇格したんで、その4期生と共に作っていくっていうのが大きくって、でもその4期生とチームを作っていくことによって、なんかやっぱりいろんなメンバーと関われたんで、
確かにね。
それでなんか、 いろいろ学べたところはありますね。
なるほど。じゃあそんなキョンさんから見た今の、はい、その先輩だったり、はい、後輩だったりってどうですか。やっぱり4期生の方々とかもイメージ変わりましたか。
いやもう4期生はもう同期っていうレベルでなんか一緒にいた子が多いから、うん、いいよね。すごい仲いいですね、はい、みんなと
楽しそうですもんね。いつもワイワイワイワイ
と、だって組閣組閣して、はい、最終的にさチーム委員にまたなってさ、
はい、またチーム委員にも
なんかほとんどその時のチーム委員のメンバーも多いしね、
は
い、
そう
一瞬チームエースになったもんね。
そう一瞬チームエースになった。
そうでしたね、う
ん、その時マキコと一緒に。
マジ一瞬な。
本当に一瞬だった。あの期間一瞬だった
ね。短かったですね、
う
ん、
そういう期間もあって、はい、でもまた結局今の E だと、はい、その頃その一緒にやってきた子とかも多いし、
う
ん
う
ん、てかなんか組閣組閣したからなんか同じチームになったことある子が多くて、
う
ん、
今のチームでも
結局、はい、だからすごいやりやすいですね今のチームとか、
うんうん、いいですね、
はい、
じゃあそうやって変化していく中での印象深いお仕事とかってありましたか、う
んうん、いやそれはですねこのギフちゃんでのロケですね、はい、
おお
夏のロケ。
ギフちゃんでのロケ。どんなんでしたか？
はい、宿泊できるやつ。
宿泊ロケ。
あのね、
泊まりの。
すごい、多分一番ギフちゃんの中で当たりロケ。
行きたい。
夏だよね。
夏。もうね、
昼ヶ野高原とか行ったんだよ。
そうそうそう。すべてが楽しかった、は
い。うん、泊まりで。
うん、泊まりがけで。
バーベキューしたり
とか。バーベキューして、はい、なんか、
あと、ボッカの里行ったりとか。
ペンションみたいな。そうそこに泊まったりとかしてみたいな。
は
い、
もはやただの旅行でしても。そう。いいね、すごい。はい。
もうただの旅行のように楽しんだ。
うん。滝も行ったよね。
あ、滝見たね。う
ん、あ、見たんだ。
撃たれてはないんです、ね、
見たんだ。
撃たれてはない。
撃たれたかと思いました。撃たれてはないけど、はい、見た。
いや、楽しかったな。
でもあれがすごい楽しかったですし、
本当に楽しかった。
あのあたりロケに行けたのはもう最高の思い出でしたね。
おー、ギフちゃんさん。
来年の夏じゃない、今年の夏狙った方がいいよ、二、はい、人も。
あ、本当に。行けますかね。
いや、わかんない。いや、
え、ここで言っとけばちょっと。
わかんない。
あの、アピールした方がいいと思う。多分、スタッフさんにまず。
お願いいたします。たまたま行きたいです。とてもとても。
はい。
はい。
あとですね、やっぱり、これは聞いとかなきゃなと思うんですけど、
はい。
ファンの方、イソップの方との思い出とかは、
そうですね。なんか、特別何かっていうよりも、はい、なんか、普段の SNS でのやりとりだったり、マックス会での会話だったり、公演でのコールとかもすごく、大きい方とかも多くて、はい、よく生誕祭とかも、いろんなファンの方だったり、メンバーからだって褒めていただけたりするので、はい、なんかそういう普段のやりとりがすごい、とても楽しくって、
はい、
いい思い出ばかりです。
いやー、私もう、強化のファンの人はもうね、はい、すごい強烈な人がいるイメージが多くて。
そうですか。
も
う
中でもルビがすごいお気に入りのファンちゃんがいて。
誰誰
だから、うん、あ、きょんちゃん、きょんちゃーん、きょんちゃん、きょんちゃん、いつもかわいい、あーっていつも握手会
で。なのにルビさんのところ来るんですか。
じゃあこれめっちゃ似てんの。
似てる似てる。
メンバーが全員聞いたらわかるぐらいの、うん、
誰かわかった。
強化のファンの人ですごい有名っていうか、まあうちらの中で、
はい、
あの人かわいいねっていう話題になってる人なんだけど、
いますね。
なんかルミのレーンとか、はい、マイクのレーンとかにも来てくれるんだって。
そう、なんか、はい、私と仲良くしてくれるメンバーのところにも挨拶とか行くような人も多くて、
は
い、多分そうやって言いながら、はい、多分 DD なだけなんですけど、
はい、結構シビアな、
結構そこは DD なとこ多いんですけど、
今日もかわいいよあーって流されてくっていうね。
知ってる人しか笑えないじゃん。
これ本当に似てるからね。これ
本人気づくかな。
いや、これ気づいてほしい。
気づくんじゃない。
そうしない。聞いてますよ、これ。
似てるもん、これ。
似てるよ、確かに似てる。
本当に似てるよ。
いや、愛されていますね。
はい。はい、この人初めね、
本当に。だからまあ、今日、なんか長く一緒にいるからさ、
う
ん、ファンの人とかも、ファンの人とかも分かるわけです
よ。分かるよね。
あ、この人は強化のファンだとか、この人はマキコのファンだとか。分かるから。
はい、はい。
そうそうそう。
いいですね。私もそんなファンの方との絆を築いていきたいなと思います。それではここで一曲挟みたいんですが、
はい、
磯原京香さんの思い出深い一曲って何ですか。
いや、私はですね、はい、三星かわいいのカップリングで、私が
三星かわいい
センターを初めて務めさせていただいた曲があるんですけど、はい、そう、三星かわいいって聞くとすっごい懐かしいんですけれども、
ロッキー入ったばっかだな、はい、
ロッキー入ったばっかの時
だ。まだ全然入ったばっかです。両派が初選抜の時なんで。
ああ、
めっちゃ懐かしいじゃん。
懐かしい、めっちゃ昔だな、もうそれは。
懐かしい。
まあ、その曲、まあ、ファンの方もすごく大好きって言ってくださるので、はい、カナリアシンドロームを聴いてほしいです。
ダンスが激しいやつな。
はい。はい、
それでは、
スティのダンスナンバー。
その曲を聴いてもらいましょう。
はい、それでは聞いてください。 SKE48 でカナリアシンドローム。
勝手に決めてしまおうというコーナーなんですが、今日はきょんちゃんスペシャルなので、今後の伊佐原京香さんについてルミさんとマキコさんが勝手に予想して未来年表を作っていただきました。伊佐原さんについてよく知っているお二人が予想する伊佐原京香さんの今後とはどんな感じなんでしょうか。見ていきましょう。まずはマキコさんからです。
はい、こちらです。ドン
ドドン。
はい、まず、まあ、来年二十歳成人します、
うん、はい、
そして25歳、人生に疲れる。
おえ、早くない？
あのさ、は
い、
漢字、
そしてさ、波になってます
か？波れるって
書い
て
ある。波れる。いや、何よ、逆に何？
いやいやいや
いやいや、
疲れる。
人生に疲れるんじゃないよ、それ。
字。
字が違うんだよね。違
います。パスつける。
まあいいや、続きまして。26歳。はい、なんと恋に落ちます。
おお、
そしてその年のうちに結婚。
早い。しかも結婚の婚っていう字も違う。
あ、本当だ、違う。
え、ちょっと
そこ
大丈夫、
女って書きます。いたじゃない。
あ、そっか。
はい、
あ、でそのうちに、その年のうちに出産します。
早くないですか？
早いな。
はい、そして子供が多分9歳ぐらいになった時かな、
うん、はい、
子供の授業参観に行って、
はい、
元アイドルだった母について作文を書かれて
、はい、
これは黒歴史ですね、
はい、タイトルは音痴なママ。
ストレートに言うな。
いいね。
あの、まあね、今動画とかね、DV とかいっぱい残ってますから、
ね、磯のバラードっていう、うん、
やめてください。
作ですね。
で、まあ42歳になりました、
はい、
まあ
子供もね成長し、
はい、
母磯原京香、
はい、
家庭菜園に夢中、
はい、あしてそう家庭菜園
やってそう
やってそう
暇があれば庭に、はい、
なんならハーブとか育ててパスタに入れてそうです
やばいそんなイメージなそ
うで、まあ、家庭菜園にも飽き。
はい。飽きるんだね。
まあ、子供も成長し、
はい。
まあ、面倒も見なくなってもいい子になった。
はい。
まあ、50次ぐらいですかね。52、3歳。
はい。
スナックを経営します。
おー、お
ーママ。
そこで、人知れず歌いまくる。
人知れず。
後に、再起。
最後だろ、
最後だろ。
最後だよ、
再起ってない。
再起とは。
でも、52で最後だったら結構早いですね。
ブラックすぎますね。
まあまあまあ、もうね。
あ、結構全体的にまとめたんだね。
最後まで決めてくれたんだ
ね。本当に人生の全体的をまとめたんだね。うん、
全体のミラー考えましたよ。
うん、じゃあ私は結構、キンキンの30までの、
あ、なるほどね。
はい、
あ、詳しそう。
を結構細かく。
おぉ、嬉しいです。
あ、ルミさんお願いします。
はい、じゃん。二十歳。
はい。
ニートを楽しむ。
ストレートに
一回7年かい。
まあ一回ちょっとまあ7年もやってきたし、
はい、
ちょっとまあ休憩してもあげてもいいよっていうルミのね、心ですよ。で、そっから22歳。
はい、
まあここら辺から
女優。2年もニートしてんの？ね
え。いやまあここら辺から2年はあの探してんの、職場。
なるほど。
なるほど、
ね。はい、自分探し。22歳、女優として着々と仕事を始める、
うん、
まあ舞台やったりとか。
はい
はい
は
い、はい。で、23歳に、運命の相手と出会う。
はい、
お
ー。結構早いですね、はい、運命の相手と出会うの。う
ん、まあ、ここら辺までにいい人とあんまり巡り合えなかった。だから、ここが初めてぐらいかな。
21、22は誰とも巡り合えない。
誰とも巡り合えない。
なるほど。
で、23でやっと
こお前、ニート中何してんの
長い、ほんとに。
引きこもりですか、まさかの。そういうパターンですか、ね。
やだよ。まあ、23歳出会えるのね。
そうそうそう。
は
い、で、25歳でプロポーズされる。
おー。あ、その彼とですか、
うん、その彼。
2年付き合うんだね。
初めての彼にプロポーズなんですね。
そうそうそう。で、26、ここはマッコと一緒
だ。
お
26で結婚出産だから、
うん、
ここちょっとマキコと同じ。だからもう本当に、
うんうん、
まあ、結婚したらすぐ産むみたいな。
これは26で、まあ、結婚するしかないな。
うん、26で絶対結婚するだろうな。
予言ですね、も
う、
は
い。っていう。で、28歳で、旦那の浮気に気づく。
おお問題あるな、それ。
若気の至りだな。うん、
いや、まあ、これは、
はい、
やっぱりその、初めての彼だったっていうこともあって、
はいはいはい、なるほど、失敗が。
そう、そのね、失敗を犯してしまうんですよ、彼は。
はいはいはい。
どうすんの、そういう時、きょんちゃん。
いやいやいや、速攻、離婚だよ。
は
い、
マジ
え、離婚離婚まで行く？
離婚しちゃうんですか？
ルミの設定はどういう感じだったの？
そこからなんか結構家庭裁判とかして、
揉める
んだけど、はい、結局は子供もいるし、
はい、
まあ、もう一度頑張ってみようかってなって、
でも一度裏切るやつは何度でも裏切るから。
で、今日さんもそう。
で、2年経て30歳で安定した生活を取り戻す。
なるほど。
なるほどね。
で、そっからはまあまあまあ、着々と幸せにね、暮らしていくんじゃないかなっていう予想です。
なるほど。きょんさんから見てこれはどうですかね。
いや、どちらも当たってほしくない。
なんで？
いやいや、なんでとか声揃って言ったけど。
最終的には幸せにはなってますよね。
そんなうまくいかないから、
人生。うまくいかないよ、人生。
やだやだやだ。
これが一番リアルだと思うよ、
割と適度に幸せそうだなと思うんですけど。
やだ、私適度な幸せなんて求めないから。
何言ってんだよ、何贅沢を。
もし波乱万丈な人生は。
波乱万丈はいいんだ。
波乱万丈。
ぴったりじゃん、ぴったり。
いやいやいや。
もうちょい理想を足すならどこを足しますか、今日。
いや、まず一回ニート楽しみ。私はない。私はない。あと多分私結婚ね。
遅い、
うん、遅いと思うな。
はい、26でも
いやいやいやいや、磯原さんはすぐするよ。
いや
しかもなんかマイコたちが知ってるような。
いいや、あの人みたいな。
絶対そう、絶対そう。
ありすぎ
る。すげえ、この人。
私もそれは、メンバーが知ってる人とは絶対結婚したくないもの。
え、そうなんですか？
嫌じゃない。メンバーみんなが知ってる人とさ、結婚は絶対嫌だよ。
広 露宴知り合いしかいないみたいな。
いやもう絶対もう誰も知らないような相手捕まえる、もうアレックスみたいな、なんかそういうもう
誰誰誰ですか、
アレックスみたいな、誰知らないような本当にそういう人捕まえたい。
なるほど、
理想はありますからね、いろんな理想ありますから。
はい、お話してきましたが、 SKE48 を卒業した後で何か決まっていることやチャレンジしたいことはあるんですか。
いやそうですね、あのまあ決まってることって言っても、まあ何もまだ言えないんですけれど、
あのシークレット、
はい、そうですね、チャレンジしたいことというか、うん、まあここにいてあの、うん、たくさんできることもありましたけど、はい、できなかったこととかもたくさんあるので、いろんなことに挑戦したいなって思いますね。
お
いいじゃないの、
いいです、ね、
楽しみですね、
これからのキョンさんが本当に楽しみです、はい、ファンの皆さんには SKE48 を卒業しても応援してもらいたいですね、はい、私鎌田も僭越ながら応援させていただきますし、卒業しても私たち後輩のことを見守っていただきたいと思います。以上、会いに行けるアイドル的なあれ会議のコーナーでした。
ツバメタクシーのおもてなし、ぜひ体感してください。安全安心快適におもてなしをプラスしました。スマホでツバメタクシーの呼べるアプリスマタクも好評です。あなたの街のツバメタクシ
ー、エンディングです。今日は今月いっぱいで SKE48 を卒業する磯原京香さんをお迎えしてのキョンちゃんスペシャルでしたが、最後にギフちゃんリスナーにメッセージをお願いします。
はい、あのギフちゃんではあの他のラジオではないような企画がすごいたっぷりで、いつも読んでいただけるときはとってもワクワクしてたんですけども、最後にも私のこの特集も組んでいただいて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
ではルミさん、マキコさんから最後に何かありますか。
いやでも卒業してもまあ会うと思うんで。
そうですね、
会ってね、まあ、二度と会わないってことはないんで。
いやお願いしますね、
恥ずかしがらずここは言っておきましょうよ。
確かにでも仕事で毎日会ってたから、はい、なんかそれがなくなってしまうっていうのはね、あの寂しいような寂しくないような気もしますけど、
寂しいと思ってねえなこれ。
あれ、まあ、
あれ寂しがれや。
まあでも、はい、心の拠り所がなくなったっていう気はありますね。
ルーミー、
心の拠り所、なんでマイコさん笑ってんですか。いやね、絆があるからこそですね、こんな会も。では最後に私鎌田からいいでしょうか。
はい、
一番期待している後輩は誰ですか。
鎌田さん以外の後輩ですね。
なるほどね、
まさかの以外ですか。
そう、私あの鎌田さんは、はい、あの有言実行しないあたりが私的にはちょっと怒れてる部分
なので。ここに来てマジです。
マジです。
いやでも今日さんに最後にこう言っていただけたからには有言実行できる。
鎌田さんが腹筋バキバキになったら鎌田さんに後輩して
、
確かにね、
期待しましょうと、
はいはい、
お腹に出てるよね、緩みが、
そう緩みが、気の緩みが、はい、最近お腹だけじゃないから出てちゃう。
ちょっと待ってください、
頑張りましょう。
はい、頑張ります。ありがとうございます。
この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。疑問、質問、お悩み、番組の感想、私たちへの応援メッセージなど何でもいいので、私たちに話したいことがある方はこちらまで送ってください。 E メールアドレス ske@zf-web.com です。お待ちしております。
それではまた来週です。今週はバズーカ砲発射を聞きながらのお別れです。この曲も磯原さんの選曲でございます。ここまでのお相手は鎌田夏樹と
加藤留美と
磯原京香と
斉藤真希子でした。
バイバーイ。
この番組はおもてなしタクシーツバメの提供でお送りしました。